使徒の働き、第18章、24節から28節。助演男優、その27。アポロ。さて、アレクサンドリア生まれで、アポロという名の、雄弁なユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。この人は、主の道について教えを受け、霊に燃えて、イエスのことを正確に語ったり、教えたりしていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は、街道で大胆に語り始めた。それを聞いたプリスキラとアキラは、彼を脇に呼んで、神の道を、もっと正確に説明した。アポロはアカイアに渡りたいと思っていたので、兄弟たちは、彼を励まし、彼を歓迎してくれるようにと、弟子たちに手紙を書いた。彼は、そこに着くと、恵みによって信者になっていた人たちを、大いに助けた。聖書によってイエスがキリストであることを証明し、人々の前で力強くユダヤ人たちを論破したからである。
今日取り上げますのは、伝道者であるアポロという人です。このアポロについては聖書の女性シリーズの最後に取り上げましたプリスキラの回でも登場しましたが、今回はアポロ自身の信仰についてより深く掘り下げてみたいと思います。アポロというのは非常に才能豊かな人でしたけれども、クリスチャンとしては問題を抱えていた人でもありました。しかしその後大きく成長をして、パウロやペテロと並び称されるほどの優れた伝道者になりました。今日はアポロを通して人が成長するために必要な態度、これを教えていただきたいと思います。まずは聖書の中のアポロについての記述を見ていきたいと思います。今日皆さんと一緒に購読した箇所ですが、年代はパウロが第3回目の伝道旅行を始めた頃の話です。この伝道旅行は紀元の53年から57年にかけて行われたと考えられますので、おそらくその最初の53年頃の話じゃないかなというふうに思われます。ある時、小アジアのエーゲ海沿いの近くにありましたエペソという町にアポロがやってきました。この人について聖書は今回の箇所で次のように書いています。24節、もう一度ご覧ください。24節。さて、アレクサンドリア生まれでアポロという名の雄弁なユダヤ人がエペソに来た。彼は聖書に通じていた。アレクサンドリアというのはローマ帝国の、ローマに次ぐ第二の都市です。場所は北アフリカ、エジプトの地中海沿いにありました。ここは学問や芸術が非常に盛んで、アポロは雄弁であったとここに書かれていますから、アレキサンドリアで雄弁術を専門に学んだのだろうと思われます。そして彼はユダヤ人でした。アレキサンドリアには非常にたくさんのユダヤ人が住んでいました。彼もその一人だったわけです。しかも聖書にも通じていたということですから、まだこの時代には新約聖書できてませんから、これは旧約聖書のことですけれども、旧約聖書に関する専門教育を受けていたと考えられます。さらに25節には次のように書かれています。この人は主の道について教えを受け、霊に燃えてイエスのことを正確に語ったり教えたりしていたが、ヨハネのバプテスマしか知らなかった。エペソにやってきたアポロは早速熱心に、そして正確にイエス様のことを人々に伝え始めました。アポロ自身、主の道、これはキリスト教のことですが、キリスト教の教えを受けてイエス様について正確に教えていたというわけですから、イエス様の恵みの福音をアポロ自身も信じてクリスチャンになっていたはずです。 そして恵みの福音、すなわちこの自分の罪を許すためにイエス・キリストが十字架にかかられた、死んで葬られたけれども三日目によみがえられた、この恵みの福音を事実だと信じるだけでその人の罪は許されて神様に受け入れられ、神様の子供とされて永遠に続く祝福をいただく、そのような特権が与えられるということも人々に教えたはずです。ただ25節の最後にヨハネのバプテスマしか知らなかったと書かれています。ここがミソです。このヨハネというのはイエス様が公の活動をするちょっと前に働きを始めた預言者であるバプテスマのヨハネという人のことです。今回の出来事から数えて20数年前の話になりますが、ヨルダン川そばの荒野にヨハネが現れてユダヤ人に預言をしました。それによりますと、1つ目、聖書が繰り返し登場を約束してきた救い主、ヘブル語でメシア、ギリシャ語でキリスト、この救い主が間もなく現れるという予言。そしてこの救い主をお迎えするために罪を悔い改めなければならない。そして救い主が現れたらすぐ従うことができる準備をしておかなければならない。これがヨハネが人々に教えたことです。そして悔い改めた人々にはその印としてヨルダン川でバプテスマ、洗礼を授けたんですね。人々の体を水にざぼんとつける、そういう儀式を行っていました。そしていよいよイエス様が公に姿を現すと、あの方こそ神の子羊、すなわち救い主である、そのように弟子たちに言いました。このヨハネのバプテスマしか知らなかったと今回の箇所に書かれているわけですね。これはどういう意味でしょうか。後にパウロがエペソを訪問します。第3回伝道旅行で、小アジアの教会をずっと巡っていたパウロがエペソに到着します。そして第3回の伝道旅行はこのエペソを拠点にして活動をするんですが、このエペソにやってきた時にあるクリスチャンたちの一団に出会います。その時の様子が19章に書かれています。皆さんお手元のアウトラインにも引用してありますのでご覧ください。19章の1節から7節ちょっと長いのですが読みます。アポロがコリントにいた時のことであった。パウロは内陸の地方を通ってエペソに下り、何人かの弟子たちに出会った。彼らに、信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らは、いいえ、聖霊がおられるのかどうか聞いたこともありません、と答えた。それでは、どのようなバプテスマを受けたのですかと尋ねると、彼らは、ヨハネのバプテスマです、と答えた。そこでパウロは言った。ヨハネは自分の後に来られる方、すなわちイエスを信じるように人々に告げ、悔い改めのバプテスマを授けたのです。これを聞いた彼らは、主イエスの名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置くと、聖霊が彼らに臨み、彼らは異言を語ったり予言したりした。その人たちは全員で12人ほどであった。このように書かれていますね。この12人ほどの人たちは、アポロと同じようにイエス様が救い主だということは信じているんですが、ヨハネのバプテスマしか知らなかったということですね。そのこととイエス様を信じていても聖霊なる神様については教えられていなかったということが関連付けられています。ヨハネのバプテスマしか知らなかったということと、信じた時に聖霊なる神様が与えられるということについて彼らは知らなかった。このことが関連付けられていますので、ヨハネのバプテスマしか知らなかったというアポロも聖霊様についてよく知らなかったんだと思われます。これが25節に書かれている ヨハネのバプテスマしか知らなかったという内容ですね。聖霊様のことをあまりよく知らなかった。とはいえ、まあ、彼は、旧約聖書に信じていましたから、旧約聖書に書かれている聖霊様の働きについては理解をしているわけです。これについては後で、触れたいと思います。さて、アポロがやってきたエペソの町にはプリスキラとアキラというクリスチャンの夫婦がいました。プリスキラの方が奥さんであります。この人たちはコリントでパウロと出会います。そして彼の伝道活動を支えました。最初はこのプリスキラ夫妻の家にパウロはとどまって、そしてアキラとプリスキラ、この2人はテント職人の仕事をしていました。パウロもテント職人の技術を持っていますから、彼らの家に滞在して、その仕事を手伝いながら、自分が食べるための糧を得る、そして伝道活動をしていくということをコリントでやっていたわけです。パウロが、これが第2回伝道旅行の時ですが、第2回の伝道旅行が終わって、シリアにあるアンティオキア教会、パウロが使わされたその教会に戻ろうという時に、一緒にこのプリスキラとアキラもコリントを離れました。でエペソまで来た時に、そこにこの2人はとどまって、パウロをそこから送り出したわけですね。で、プリスキラとアキラはその後もエペソにずっとおりまして、アポロがやってきた時もそこにいたわけです。プリスキラとアキラはアポロがユダヤ人の街道でイエス様について話すのを聞きました。そして違和感を覚えたんです、そのメッセージの内容に。それがアポロは聖霊様についての理解が不十分なせいだということに二人は気づきます。そこで二人はアポロを呼んで、より正確な教えを伝えました。先ほど申し上げた通り、アポロは旧約聖書に通じていましたから、旧約聖書に出てくる神様の霊、聖霊様のお働きについては知っていたはずです。例えば聖霊様は天地創造に関わられました。地球が混沌とした状態だった時に、神様の霊、聖霊様がその表表面を覆っていたという記事が創世記の一章に書かれています。聖霊様は天地創造に関わっていらっしゃいます。そして聖霊様は人の救いに関わっていらっしゃいます。また聖霊様は人の性質を内側から作り変える力をお持ちです。臆病であったギデオンが聖霊なる神様に満たされた時、勇気ある人に変えられましたね。そして聖霊様は神様のために使える、そのために必要な力や知恵を人々に与えました。ただし聖霊様が人を満たしてその力を発揮なさるのは、旧約聖書の時代は一時的、限定的でした。つまり特定の人が特定の働きをするために特定の期間働かれたんですね。その人が罪を犯して神様を悲しませたり、その特定の働きが終了したりすると、聖霊様はその人の元を離れて行かれました。聖霊様の働きは旧約聖書の時代には限定的で、また一時的だったということです。ところが使徒の働き2章のペンテコステの出来事、あの出来事以来、聖霊様のお働きが変わりました。先ほど申し上げたような働きの内容そのものは変わらないんですけれども、働きが一時的、限定的ではなく永続的、普遍的になったんです。どういうことかというと、 イエス・キリストを信じた人すべての内側に聖霊様が住んでくださるようになりました。牧師とか宣教師とかいう特定の人だけじゃなくて、あらゆるクリスチャンの内側に聖霊様はいらっしゃいます。そしてクリスチャンを内側から作り変え、力や知恵を与えてくださるようになりました。しかも一時的ではなく永続的です。決して出て行かれることがありません。これが新約聖書の時代の聖霊様のお働きなのですね。アポロはその真理を知らなかったんです。彼の聖霊様に関する知識というのは旧約聖書に書かれているお働きにとどまっていました。全てのクリスチャン、アポロ自身も含めて全てのクリスチャンに聖霊様が注がれ、内側に住み、その人を満たし、力や知恵を与えてくださり、その人を根本から作り変えていく、そのような創造的な働きをなさる。そのようなことに関しては彼は理解していなかったわけです。ですからおそらくイエス様を信じて罪を許された後は、クリスチャンは自分自身の意識と努力によって罪を離れ、正しい行いをし、神様に仕えていくんだと、そのように考えていたし、人々にもそのように教えていたのでしょう。それを聞いて、あれと、プリスキラとアキラは違和感を覚え、ああなるほど、聖霊様について十分理解をしていらっしゃらないのだな、アポロ先生は、そのように理解することができたわけです。ただ不思議なことなんですけど、このアポロ自身は霊に燃えてと書いてあるんですよ。霊に燃えて、25節もう一回見てください。この人は主の道について教えを受け、霊に燃えてイエス様のことを正確に語ったり教えたりしていたっていうんですよね。アポロは聖霊様が自分も含めてあらゆるクリスチャンの内側に住んでクリスチャンを作り変えてくださるという真理を知ってはいなかったんです。しかしそれでもアポロがイエス様を信じて以来、聖霊様はアポロの内側に住み続け、アポロに伝道する力を与えてくださっていたっていうことですね。そしてアポロがプリスキラとアキラに出会って、この二人を通してより正確な教えを受けたというのも聖霊様のお導きです。こうしてアポロは聖霊様についての正確な知識を得、さらに優れた伝道者になることができました。さあその後どうなったでしょうか。伝道の意欲に燃えているアポロは、エペソで伝道した後、アカイア地方、これはギリシャの南半分の地域ですが、そこに行きたいと願うようになりました。そこでエペソ教会の人々はアポロを励まして送り出します。その際エペソ教会の人たちはアカイア地方の教会宛に書いた推薦状をアポロに持たせました。この当時教会が爆発的に成長していくんですが、指導者の数が圧倒的に足りませんでした。クリスチャンになるのはイエス・キリストを信じるだけですから簡単ですよね。だけどその人が指導者として育つのにはやっぱりかなりの時間がかかるわけですね。そういうわけで慢性的に指導者が足りないんです、この時代は。そこでどうしたかというと、指導者たちはあちこちの町々を巡回して、一定期間そこに留まって人々を教え励ましたり、訓戒を与えたりしていったわけですね。中には偽教師もその中に混じっておりました。つまり異端の教えを広めたり、教える代わりに金品を要求したり、 まあ、そういう偽教師が教会にやってくることがあったんですね。エペソ教会の人たちが書いた手紙というのは、この手紙を持っているこのアポロ先生はそんな変な伝道者じゃないよということを保証するためのものです。まあ、プリスキラとアキラの夫妻はコリント教会からエペソに移ってきた人たちですから、アカイア地方の中心地であるコリントの教会の人たちは2人のことをよく知ってるわけですよね。その2人が所属しているエペソ教会からの推薦状ですから、まあ、コリントの教会の人たちはアポロを安心して迎え入れることができたはずです。さて、アポロはアカイア地方に赴くと、そこでも熱心に伝道したりクリスチャンたちを教えたりしました。アカイア地方の首都はコリントです。アポロもコリントにしばらくとどまって働きました。その情熱的で雄弁な語り口はコリント教会に多くのファンを生み出しました。ところがそれが行き過ぎまして、コリント教会に分裂が起こったんです。分派分裂が発生しました。コリント教会を開拓した、生み出したのはパウロですよね。だからこのパウロ先生につくって言って、パウロを支持するグループ。また、名説教者であるアポロ先生こそ素晴らしい。パウロはね、手紙をよくと読むと重々しいけれども、語り口はなっておらん。ってね、アポロ先生の方が優れた指導者だって言って、私はアポロにつく。アポロ派っていうのができたり。またペテロ派というのは、ペテロ、まあ、ケファとも言いますが、このペテロはね、イエス様と直接3年半寝食を共にした弟子ですよね。やっぱりペテロにはかなわないだろう、2人はっていうことで、ペテロ派なんていうのもできました。さらにはキリスト派なんていうのも、わけのわからないものもできました。クリスチャンですから全員ね、キリスト派のはずですよね。でもこれ分派分裂としてキリスト派っていうのは、イエス様をパウロやアポロやペテロと同列に並べているってわけですから、やっぱりこれもおかしな話です。そんなわけでコリント教会に何々派なんていう分派分裂が生まれまして、互いにいがみ合うというような、そういう悲しむべき状況が発生したわけです。そのことがパウロの書いた手紙の中に記されています。第1コリント1:11-12、これも引用してありますのでご覧ください。第1コリント1:11-12、私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の者から知らされました。あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファ、これペテロのことです、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことです。さらにパウロは次のように書いて、分裂している教会、コリント教会の人々を指導しました。同じく第一コリント3:5-7、アポロとは 何なのでしょう、パウロとは何なのでしょう、あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。とパウロは言っています。とはいえ、アポロがこの分裂の原因だということではありません。アポロも今申し上げたようなパウロの考えと同じ思いでした。パウロがコリント人への第一の手紙を書いたのは、第3回目の伝道旅行でエペソに滞在していた時のことです。その時アポロもコリントからエペソに戻ってきていたんですね。そしてコリント人への第一の手紙の最後でパウロはアポロについて次のように語っています。第1コリント16:12、これも引用してあります。第1コリント16:12、兄弟アポロのことですが、兄弟たちと一緒にあなた方のところに行くように私は強く勧めました。けれども彼は今のところ行く意思は全くありません。 しかし良い機会があれば行くでしょう、まあ、このように書かれているわけですね。つまりアポロはコリントで活動してたんですけれども、エペソに戻ってきたわけですね。でその時ちょうどパウロがいたので、まあ、2人はそこで出会ったわけです。でパウロはまたコリントに行ってね、彼らを指導してやってくれと言ったんですけど、彼は嫌だと言って動こうとしなかったわけですね。もしアポロが率先してコリント教会に分裂を引き起こした犯人だったとすれば、パウロは彼に再びコリントに行くようになどと勧めるはずがありませんね。アポロが行ったら余計むちゃくちゃなことになってしまうからです。アポロがコリントを離れたのは、コリント教会が分裂して自分がその一つのグループの旗頭にされそうになっている、そのことを悲しんだからに違いありません。そして根本的にコリント教会が変わっていない以上、今はまだ戻らない方がいいと判断したわけですね。アポロ派の人たちを勢いづかせることになってしまいかねないからです。熱烈に支持されると気持ちがいいものです。あなたを尊敬してますとかね、あなたのことが大好きですとかね、言われるとやっぱちょっと嬉しいから、気持ちがいいです。そして舞い上がって自分の派閥をもっと大きくしたいという誘惑がやってきます。しかしアポロは、ペテロもパウロも同じですけれども、そのような傲慢の罪には陥りませんでした。自分はただ神様にお仕えしているしもべに過ぎない、なすべきことをやっているだけだから、何か別に偉いものでも何でもない、アポロはそう思っていたわけです。アポロとは何だろう、パウロとは何なのか、私たちは単なるね、神様のしもべに過ぎないとパウロは言いましたけど、それと同じことをアポロも考えていたわけです。ある時イエス様が弟子たちに次のように語られたことがあります。ルカ17の10、ルカ17の10、同じようにあなた方も自分に命じられたことをすべて行ったら、私たちは取るに足りないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさい。アポロはパウロもそうですが、この命令通りに行動しているわけです。その後もアポロは巡回伝道を続けていったようです。パウロが殉教の死を遂げるのが紀元67年頃と言われていますが、その少し前、パウロはマナ弟子の一人であるテトスに手紙を書きました。その中でアポロについて触れられております。テトスの3の13、テトス3の13、立法学者ゼナスとアポロが何も不足することがないようにその旅立ちをしっかり支えてあげてください。この時テトスがどこにいたかというと、クレタ島です。ギリシャの南にある島です。地図をねお渡ししてありますが、ギリシャの南にオレンジ色に塗ってある島がありますね。これがクレタ島です。そこにテトスいるんですね。テトス書の1章5節にそのことが書いてあります。アポロもこのクレタ島にいて伝道や教育の働きを助けてくれていたと考えられます。そしてさらに別の場所に行ってそこで伝道したり教えたりしたいと願っていました。そのことを知っているパウロはテトスにちゃんと彼を支えてあげてくださいねと、しっかり送り出してあげてくださいね、そのように言っているわけです。その後のことは知られておりませんが、きっと生涯を伝道活動にアポロは捧げたことでしょう。それではこのアポロから私たちが学ぶべきこと、すなわち私たちが成長のために必要としている態度は一体何なのか、それを後半見ていきたいと思います。 私たちが成長できるクリスチャンとなるために必要な態度、一言で言うとそれは謙遜であることです。私たちが成長できるために私たちは謙遜でありたい。これが今回私たちがアポロから学ぶことです。3つ申し上げたいと思います。1つ目は素直に人からの指摘を聞こうということです。人から自分の足りないところ、成長のポイントを指摘されたときに、素直にそれを聞くっていうこと。これを私たちはアポロから学びたいと思います。聖書の中に第一コリント8章2節ですが、次のような言葉があります。第一コリント8の2、自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないの。自分はもう十分知っていると思っている人はそれ以上学ぼうとしませんから成長することもありません。しかしまだまだ世の中には学ぶべきことがあり、どんな人やどんな状況からでも成長のための糧を得ることができる、そんなふうに思っている人はどんどんと必要な情報を吸収していって成長していくことができます。世界のホンダ、私の車もホンダですけれども、この世界のホンダの創始者は本田宗一郎という方です。この人は気に食わない人、気に食わない人ほど大切にしたと言われています。気に食わないやつっていうのは本田さんの意に沿わない意見でもじゃんじゃん言ってくる人のことです。イエスマンばかり周りにはべらしていたとしても、それでは人も企業も成長がないということを本田さんは知っていたのでしょう。だから重役の人たちにも、あなたたちが気に入らない人こそ採用しなさい、そんなふうに言っていたそうです。実際会社が危機に陥ったり壁にぶつかったりした時に、そんな気に食わない人たちの意見が突破口になったそうです。アポロは学術都市であるアレキサンドリアで弁論術や聖書の専門教育を受けてきたエリートです。しかし1階のテント職人である夫婦プリスキラとアキラが語るその教えに素直に耳を傾けました。そしてそれが正しいと判断するとすぐに受け入れて自分の説教を修正します。もちろん人が私たちに指摘することが全て正しいわけではありません。その人自身が間違ってるとか誤解に基づいてるとかね、その人がねこう私たちをやっつけるために、何か厳しいことを言ってきたり、まあいろんなケースが考えられます。それでも頭から否定するのではなく、何かしらそこから大切なことを学べるはずだ、信じて耳を傾けていきたいと思います。そのような態度を私たちが持つとき、私たちの周りには私たちを成長するための情報が満ち溢れるということになります。私たちはぐんぐんと成長していくことができるでしょう。アポロが成長していったように私たちもそうありたいと思います。2つ目、アポロから学ぶ2つ目のこと、謙遜になるということに関して学ぶ2つ目のことは、本当の自信を手に入れるということです。本当の自信を手に入れる。人の指摘を素直に聞くためには私たちに自信がなければなりません。自信がないと褒められれば舞い上がって鼻高々になって傲慢に陥ってしまったり、逆に強烈に、いやそんなことありません、そんなことありませんって自己卑下をしてしまったりします。かつての私はね、本当に褒められるのが苦手で、まあ今でこそね、こんなネクタイなんかもしないでね、ラフな格好でメッセージ語ってましたけど、若い頃は結構真面目な格好して生きてたんですよ。ちゃんと当然ネクタイとかしてね。で初期のクリスチャンになったばっかりの頃の私ってね、もう暗い色の紺色とか そんな色のネクタイばっかりつけていたものですけれども、まあだんだんとねイエス様とのお付き合いが深まりね、また家内からいろいろとこう洗脳イエスご指導をいただいたり、ファッションをチェックしてもらったりしながら、少しずつねこう明るい色のネクタイをつけたりできるようになってきたんです。である時、ちょっとねパステル調のネクタイをつけて、まあ、当時働いておりましたカウンセリングの学校に出勤した時に、あれ増田先生そのネクタイ素敵ですねなんて言われた。もうそしたらねお尻がムズムズムズムズして耐えられない。でもいえいえもう安物ですから、1本500円ですから。昔この下のね大きな会議室でよく倒産処分市っていうのをやってたんです。景気が非常に悪い時代のことでね、でそこでね手に入れたネクタイだったんですよね。2本で1000円、だから1本500円。ねえもう本当に安いですよね。まあでもねよく見てみたらメイドインロンドンとか書いてある。だから元はね決して悪いものではないんだろうと思うんですけれど、まあ褒められるとそんな風にね耐えられない。もう自信がない人はもうそうやってね、せっかく人が褒めてくださったのに、キュッと自分の足を引っ張ってこう下に落ち着いてしまうなんてことをやったりします。あるいは自信がないと何か間違いを指摘されたりするとドーンと落ち込んで立ち上がれなくなってしまったり、間違いをごまかしたくなって強く反発したりしてしまうことになりますね。ではアポロの謙遜さ、これはどこから来たのでしょうか。彼は褒められても人々から尊敬され、私たちはあなたについていきますなんて言われても鼻高々に ならなかった。アクラやプリスキラに間違いを指摘されても落ち込んだり反発したりしなかった。彼のその謙遜さはどこから来たのでしょうか。もともとそうだったということも考えられますが、私はアポロがユダヤ人であって、しかも聖書に精通していたということ、そしてクリスチャンになったということが関係していると考えます。人間はどんなに人間社会の中で立派な人だと認められたとしても、完璧な神様の前ではみんな不完全、みんな罪人です。人は生まれながらにして罪人であって、神様の許しを必要としています。ユダヤ人であり聖書に通じていたアポロはそのことがよく分かっていました。そしてイエス・キリストを彼は信じたんですよね。イエス・キリストの尊い犠牲のおかげでこの自分の罪が許されたのだということ、それどころか神様の子供として神様からもう徹底的に愛されている存在なんだということ、そのことも知りました。だからこそ彼には本当の自信があったんです。過去どんな業績を上げたかとか、どんな知識を持っているとか、どんな資格を持っているとか、どんな社会的成功を収めたかとか、他の人と比べてどれだけ自分が立派かとか、そんな人と比較しての自信ではなく、神様に愛され、神様に受け入れられているというその自信、本当の自信を彼が持っていた。だからこそ彼は褒められても舞い上がらず、問題点を指摘されても落ち込んだり反発したりしなかったわけですね。聖書は言います。ガラテヤ書 6-14、 しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。私たちが謙遜になり、多くの学びの機会を与えられて、ぐんぐんと成長していくためには、自分の自信の種をイエス様の十字架に求める必要があります。私たちが神様の子供になり、その存在がどんな時も OK なのは、 イエス様が十字架でご自分の命と私たちの命を引き換えにしてくださったおかげです。いつもイエス様の十字架を心の中で見上げて、私は神様にイエス様のおかげで許されているんだ、愛されているんだ、そのことを確認し感謝を捧げていきましょう。というわけで謙遜になりましょう。二つ目は本当の自信を手に入れましょうということでした。そして三つ目は仕えることに私たちの心を向けようということです。仕えること、これに私たちの心をいつも向けていよう、これが三つ目です。私たちは自分が得することや自分がいい気持ちになることに心を向けるよりも、神様に仕えること、これをもっぱら考えて生活をしていきましょう。そして人の上に立つことよりも、イエス様があなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい、そんなふうにおっしゃったように、そしてイエス様ご自身がそれを実践なさったように、人に仕えることを大切にしていきたいんです。私たちに人を仕えさせる、私たちが他の人をね、思い通りに動かす、そのことを願うのではなく、私たち自身が他の人に仕えるということ、ここに私たちの心を向けていきたいわけです。神様に仕えるとは何か。それは神様が喜ばれること、神様が今自分に求めておられることは何だろうかということを考えて、それを実践することです。人に仕えるとは何か。その人が本当の意味で幸せになるために、今の自分にできることは何だろうかと考えて行動することです。アポロはそのような人でした。私たちもそうありたいと願い、実践をしていきたいですね。神様に仕え、人に仕え、そのことをもっぱら考えて人生を送っていくということです。もちろん私たちは自分自身の知恵や力で神様や人に仕えるのではありません。私たちのうちに住んでくださっている聖霊様が私たちを神様の謙遜なしもべに作り変え、神様や人に仕えるのに必要な知恵や力を与えてくださいます。聖霊様がいるっつってもよくわかんないんだよな。でもアポロは聖霊様について知らなかったのに、聖霊様に満たされ霊に燃えて伝道していましたね。私たちがそれを感じていようが感じていまいが、私たち一人一人の内側に聖霊様住んでくださり、私たちを作り変えようとしてくださっています。そのことを信じていきたいと思います。私たちも聖霊様のお働きを期待して、力や知恵をさらにさらに与えてくださるようにと祈り求めていきましょう。ただしその力や知恵は私たち自身を誇るためではありません。自分を誇るために力や知恵を求めても、聖霊様はそのようなものを与えてはくださらないでしょう。目的が違うからです。私たちは神様のしもべであり、地上で神様と人に仕える使命が与えられているっていうことをいつも忘れないでいたいと思います。そしてその使命を全うするために、聖霊様が力や知恵を与えてくださるのだということを忘れないでいたいと思います。私たちのうちに住んでくださっている聖霊なる神様が私たちを満たしてくださるように、そして私たちに本当の自信に裏付けられた謙遜さを与えてくださり、人の指摘を素直に聞いて参考にしたり、神様や人に仕える思いをますます強めたりしてくださるように、 そのことを信じて祈り求めてまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、今私たち一人一人にあのアポロを作り変え、アポロに熱心さを与え、多くの人たちを救いに導いたあのアポロと同じ聖霊様を私たちもいただいていることを心から感謝いたします。どうぞ私たちにもあなたが謙遜さを与えてくださいますよ。そしてあらゆる人や状況から成長の糧を受け取ることができるようにさせてくださいますよ。本当の自信を与えてください。私たちがイエス様の十字架を誇りとして歩んでいくことができるようお導きください。私たちがますますあなたと人々に仕えていくことができるように、私たちに豊かに豊かに知恵や力を満たしてくださいますよ。心からお願い申し上げます。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。